こんばんは、朝倉真希です。
安川みちおです。
ピフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送されております。いやー、残暑が厳しいね。
残暑厳しき折ですよね。
本当だよ、もう何なのこの暑さ。
本当にお
かしいんじゃないの。
年々暑くなってる気がするな。気のせいじゃないですよね。
もうさ、なんていうの、私難しいことよくわかんないけど、うん、地球温暖化っていうの、なんかもう本当になんかこうおかしくない、最近だって雨全然降らないなと思ったらやっと降るとものすごい雷雨だったりするじゃん。
すごいすごい、
あのゲリラ豪雨、
全く外出られないぐらいに、
出れないよ、
出れない、あの外がね見えないぐらいですもんね。
うん、なんか身の危険を感じるぐらいのなんか豪雨で、なんか雨だけだったらいいけど雷とかも結構落ちたりとかさ。
そうですよね、怖くて。
怖いよ。なんかこの間テレビであの電車に直接落ちてる
見ました。
なん
か、ね、小田急線、
小田急なんだあれ。
そう、小田急線だったんですよ。
ハマ
っちゃって、
もうあんななっちゃったらさ、怖くて外出もできないよね、うん、うかうかと、
うんう
ん、ほんと困るよ。なんかあとだいたいさ9月の足音が聞こえてくるとさ、はいはい、まあ残暑は厳しいですわね奥様、ほほほみたいな感じでも、
どこの奥様、どこの奥様なの今の、
なんかちょっとイメージでセレブな感じのほほ、
ね、
っていう感じの感じはあっても、はい、なんとなく秋物を身につけたりとかさ、うんうんうんうん、なんかバッグを秋色に変えるとかさ、はいはいはいはい、なんかあるじゃん。
あるあるある。
でもさ、今年は9月の足音が聞こえようがどうしようが夏だよねっていう感じの、まだ全然秋物とか、うん、なんか出す気になれないというか、
日差しが痛いものね。
本当だよ、もう本当溶けるんじゃないかと。
溶ける溶ける。
もうすっかりね引きこもっちゃったりとかして、うん、健康にも良くないよね。
良くないね。
思いませんか。
思います思います。
だよね、うん、もうやっぱりね地球がおかしいんだと思うんですよ。こんなことなかったもん。去年まで暑いなってもちろん思ってたけど、でもこんなに暑くて何にもできないような温度とか、なんかこう季節を感じられないような気持ちにはなってなかったと思うんです。なんかこうせっかく日本って四季があるから だから本当はその季節その季節でいろいろ楽しまなきゃいけないことがいっぱいあるはずで、
あるあるある
ね。そうだよね、うん、洋服とかさ小物とかだってそうじゃん。
そうそうそう、
なんとなくこう夏は夏らしいものを持って、うん、なんかこう冬はさ冬物をなんかこう楽しんでみたいな。
楽しめるのにね。
そうそう、うん、でもなんかね本当になんだろう、体化しちゃってるというか、うん、なんかこう常夏の島になりつつあるみたいな。
そうね、だってほら、うん、北極南極の氷も溶け始めちゃって。
本当だよ、白熊さんどうなるの。
本当
に
白熊さん
本当そうよ、白熊さんがかわいそうじゃない。
白熊さんね、
そうよ、氷がなくなったらだって彼らはね生きていけないですよ、うん、ずっと泳いでるわけにいかないんでしょ。
死活問題だよね。
そうだよ、
本当ですよ。
本当もうできることから温暖化をね防いでいきたいと思いますけれども、はい、今日は30分間地球環境を考えながら頑張っていきますので
そうなんだ、
よろしくお付き合いください。
おうちねシネルマ、このコーナーでは私プレゼンターのみるみるが紹介する作品をバイヤーの甲斐つけ子さんに気に入っていただけたかどうか判定していただくコーナーです。
皆さんこんばんは。お熱いでございますわね。いい映画を買い付けてうん十年甲斐つけ子でございます。
セレブマダムみたいになってきましたね。
はい、もう熱いでございますよ ね、
すね。
もうセンスが手放せないんです私。本当にもうね、こんな日はやはり涼しい部屋で映画鑑賞に限りますわよ ね、
ね、はい、いい映画をいっぱい見ていただきたいと思いますので今日も張り切ってご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
ですね、今日あのご紹介するのは、はい、今までちょっと続いてました戦争 の、
はい、
ヒトラーに関するちょっと関わっている映画をずっとご紹介してきたと思うんですが、
はい、
今日もねちょっと重いんですけれども、
はい、
やはりちょっとヒトラー関係の作品をご紹介したいと思っています。
はい、お願いいたします。
は
い、
タイトルがですね、はい、白バラの祈りというちょっと戦争とはかけ離れたような題名なんですけれども、
はい、ちょっと 存じ上げませんわね。
そうですね、ちょっと、はい、ただまあ結構有名でベルリン国際映画祭で賞を取ってたりしてるくらいの
つけこたるもの
話題になった作品なんですけれども、はい、もうそもそもこの白バラ、ね、可愛らしい綺麗な清楚なお花のイメージがあると思うんですが、この白バラの意味なんですけれども、
はい、
なんと打倒ヒトラーを市民に訴えるナチスドイツの劣勢をこう実は本当は負けてるんだよっていうのをありのままに現状を伝えるビラを作成して配ったミュンヘン大学の大学生さんたちのグループの名前なんです。
白バラ会みたいな、
白バラ会みたいな形なんです。
そうなんですか。
でとても私自身もねびっくりしたのは、やはりヒトラーというとナチスへの迫害というのがすごく印象が強いんですけれども、もう
私それしかございません
ですよね、はい、でも実は同じドイツ人の中でも彼らに抵抗しようとした人たちがいて、それが善良なドイツ人で、そのドイツ人たちもまた犠牲になってしまったっていうことにとっても驚いた、まずグループの存在だったんですね。
そんなグループがいらっしゃったんですね。
そう、大学生5人ですからね、とても若い。
あ、5人少ないですね。
5人です。
あら、本当、はい、5人でヒトラーに対抗されてたんですか。
そうです、まあ、大学内の学生たちに向けてビラを配るっていうのが主だったようなんですけれども、実際にもう実在されていた彼らのお話なんですね。
すごいですね。
そうなんです。でストーリーなんですけれども、はい、まずこれですね、このグループの中でも唯一の女の子、ゾフィー・ショルちゃんっていう女の子がいまして、はい、まあ、お兄ちゃんがそのやはり一緒になって白バラのメンバーだった影響もあるんですけれども、唯一の女の子として参加をしているんですが、
はい、
そのゾフィーちゃんが、お兄さんと共に大学の校内でハンセンビラを配っていたところ逮捕されちゃうんですね、やっぱり見つかって。
まあ、反戦を訴えているからということですか。
の政府の方、まあ、ナチスの人たちに捕まってしまって、
はい、
結構その後ですね、取り調べ官からの厳しい尋問が始まっていく、
ね、当然の尋問というのは何ですか。そのヒトラーにでも反抗してるのは分かってるわけじゃないですか、最初から。
そうですね、ただ彼らも初めは言わない、うん、黙秘をしている。
なるほど。
だけれども、そうではなくて、このゾフィーちゃんに関してはもう自分の信念を曲げることなく、で容疑者として捕まるとみんなこう弱くなっていっちゃうと思うんですけれども、そういったところも全く見せないで堂々とその取り調べ官に対してヒトラー政権がどうして悪いのかっていうことを理路整然にこう議論をして展開していく話なんですね。それがすごくメインになっている映画なんですけれども、
はい、
それをとてもこうことを立てたりもせずに冷静に淡々としていく姿が、それがもうとってもかっこいいというか、すがすがしくて見ていて、なんかこっちまでこう気持ち的になんかスッとするというか、もう背筋が伸びていくような感じが受けるんですね。でこの対していく一人の取り調べ官っていうのも、初めはやはりヒトラーの、政権の方の取り調べ官なので、すごくいろいろなことを一番な質問も含めてしていくんですが、彼女のあまりの理路整然とした議論ですとか態度に、その取り調べ官ですらこうちょっと敬意を表するような態度とか表情に変わっていくんですね。
なるほどね。あれですよね、この方はその大学生の一人なんですよね。
大学生です。21歳の女の子なんです。
あ、若いですよね。
そう、もうだから普段はその、活動の傍ら、お友達とこう恋バナをしてみたりとか、あそこの誰がかっこいいわなんていう、本当に青春を楽しむような会話がある中で、でもその政権のことになると、もう本当にこの間までの女の子なのっていうぐらいに変わって、もう素晴らしいんですね、あの議論の仕方が。
頭がいい方なんですね。
ミュンヘン大学なので、ね、国立の大学ですから ね、
ここ
ね。でもやはりそこは運命がありますから、裁判の方にこう進んでいくんですけれども、その裁判でも彼女の毅然とした態度は変わらないんですね。で一方でこの結構やはりもう悪名の高い、もう誰でも彼でも反抗する人は全て有罪だと言って処刑をしていく裁判官が、もうどんどんどんどんがなり立てて興奮していくんですけれども、彼女は相変わらず自分の信念を曲げることなく、大勢の敵の中でもこう議論を 申し立てを繰り広げていくっていうようなところもすごく対比されていて面白い映画になっているんですね。
結局あれですよね、誰かと何かをこう議論しようとしたりとか、何かをこう物申そうとした時って、はい、あれですよね、こう興奮したら負けですよね。
興奮したら
負け、やっぱりその自分が冷静じゃないと、自分の理論自体も頭の中でこう展開できないの で、
そうです
結局興奮してもうバカバカみたいになってわけのわからない感じで終わってしまうという。
ましてさらにこれは政権裁判官にしてみれば、ただ単にヒトラーの政権を守りたいだけになってくるので、もう理論も何もないですから、成り立てるしかないんですよね。
なるほどね。まあ、でも理論とかそういうものが通用しないのが戦争ですよね。
その通りです。彼女たちもこの死刑判決を覆すことはできなくて、
やはり死刑なんですね。
そう、最後もで逮捕から、これもまた結局後世になって問題にもなったんですけれども、異例です。逮捕から処刑までたった5日間しかありません。本来であれば彼女たちの意見が考えられて、裁判官からの意見もあって、何日間かこう繰り広げられるであろうと彼女たちもお兄さんたちもみんな思っていたんですけれども、ここはなぜか5日間で処刑が執行されてしまう。
ちょっと待ってください。じゃあ先ほど の理路整然とこうお話をされてたというのは、はい、そのたった5日間の間に行われたこと。
そうです。でもそれでもその取り調べ官はもう敬意を表してしまうぐらいに、心が変わってしまうぐらいに彼女の議論は素晴らしいんです。
はあ。でもその取り調べ官はやはり向こう側の人ですから、すごいなとは思ったとしても、その凄さを口に出すことはないわけですよね。
ただそのすごいな、もう彼女に対して彼女の話し方がすごいなというだけではなくて、本当にこの政権で良かったんだろうかっていうようなぐらいの一石を彼女は投げるんですけれども、やはりそこはただなすごく力のあるヒトラー政権の中ですから、それを一人の取り調べ官がやはり覆すこともできずに、やはり最後は死刑されとなってしまうんですね。
そうなんですね。
で最後に両親とも本当に短い謁見をこうできるんですけれども、そして仲間とお兄ちゃんとこう3人で処刑になる前の小さな廊下で抱き合うようなシーンがあるんですけれども、そこはそのやはり正義とか真実をいくら主張しても無慈悲だったり、その権力とか暴力とかの戦争ですによって支配されている力にはやっぱりかなわないのかなと思うと、ちょっと悲しくなるような映画ではあるんですけれども、もう本当にこのゾフィーちゃんのですね、壮大なもう壮絶なる勇気、もうすがすがしい誇り高くて生きようとしている彼女の姿は本当に見応えのある映画なんです。
なんで彼女はそんなに強いんですかね。
ねえ、なんででしょうね。
何がこう信念としてあるんでしょう。
ただただいろいろな、彼女になかなかこうインタビューとか、あれなんですけれども、これね、よくよくこの履歴を見るとですね、お父さんたちとかも昔からそういうふうにヒトラー政権に反抗していたりとか、もともとそういうふうに、家族的にも思っていたようなところですから。
その
から
お父様は何をされてるんですか。
お父さんですね、公認会計士なんですよ。
それでこの子たちがビラを配って捕まった時には 何かされてるんですか。反政府運動みたいな。
そこまで大きいことはしてないんです。
してない。ただ思想として違うって思ってるだけ。
思っている。
で息子と娘が行動に出てしまってるということ。
行動に出てるんですね。だからでも
そういうことですか。
彼女たちの行動を理解はしていて、確かに彼女たちが処刑されてしまうことはすごく残念だけれども、でもその勇気ですとか理想を貫いたことを光栄に思うっていう兄弟に投げかけていくんです。最後に
その死刑の時ですか。
謁見、最後の謁見の時に、私はあなたたちのことをとてももう素晴らしくその尊敬もできるし、光栄だわ、子供としてよかったわって言って最後別れるんですけれども、なんでしょうね。
なかなかそれはちょっとなんでしょうね。
強い家族といえばそうなんですけど、
強いけど
彼女が貫ける信念ってなんだろうって本当にでもこれを見ると思うんですけど、その強さが羨ましくもあるんですが、
羨ましいですけど、なかなかね、親としてはちょっときついですね。なんかこう自分たちはそういう思想を持っていて、でも自分たちは何もしないで、実際その息子と娘は それをこう行動に起こして死刑判決を受けてしまうわけですよね、ま
あ、ご両親もね本当に全く何もしてないかというと、まあ、実はそうではなく本当に彼女たちが小さい時にはやはりあのこう取り調べを受けたりとかはしてるんですね。ですので、まあ、そういう全く本当に何も目立った行動っていうのはなかなかあの中で政権の中でできることは難しかったと思うんですけれども、はい、そういう意味ではとてもなんかなんというか私もびっくりをした映画の一つだったので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思ってご紹介しました。
はい、はい、なるほどね、わかりました。ちょっとテーマがですね、
そう重いんですよね、
なかなかね重たいんですけれどもどうなんですかねこれはあの何ですか、今私がこうどう何 買い付けるかどうか言った方がいいんですか。
いやいや、あの買い付けるどうのというよりも、うん、率直な感想というのはどうでしょうね。
そうですね、ちょっとあの感想長くなりそうですのであれですよね、後半、はい、感想を言わせていただくというような感じで大丈夫ですか。
はい、ぜひそうしていただければと思います。
はい、わかりました。はい、